ワンポイントホスピタル。このコーナーは西宮市にある明和病院の先生から体のさまざまなお話をお聞きできる時間です。リスナーの皆様からもこんなこと知りたいな、相談したいななどご意見やリクエストを募集しています。今週は明和病院呼吸器外科部長奥田雅也先生にお越しいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、先生、大変お忙しい中今日お時間作っていただきまして、もう手術とかでいつもお忙しいとお聞きしていますけれども、ありがとうございます。
とんでもございません。
はい、うん、先生、この呼吸器外科部長ということなんですけども、
はい、
呼吸器外科とはまあなんとなくイメージはつくんですけれども、どんなことをされているところなのか教えていただいてもいいですか。
はい、ありがとうございます。呼吸器外科というのはですね、はい、外科の中でも、主に胸部の、疾患を見る外科になります、
うんうんうん、
で胸の中にはですね、いろんな臓器があるんですけども、
はい、
歴史的に、昔は心臓血管外科と呼吸器外科、これを全部まとめて胸部外科というふうに、
はい、
なっていたんですけども、うん、そこからかなり専門性が分かれていってしまいまして、
はい、
心臓と大血管を扱う、まあ心臓の先生ですね、
うんうん、
そこの先生とそれ以外の胸の先生と分かれていきました。でその中でですね、
はい、
肺の、病気をたくさん扱う外科の先生が残りましたので、
はい、
こちらを呼吸器外科というふうに呼んでいます。
胸をこう一括りにすると胸の部分で、
はい、
その中でも大きく2つに分けて心臓の部分とそれ以外の胸の部分に分かれて、
はい、
そのそれ以外の心臓以外のところからさらに肺のところにということになりますか。
というわけではなくてですね、その心臓と大血管以外のところを全て担当しているのが我々呼吸器外科というところになりまして、
心臓と大血管以外のところの全ての胸の部分を担当。
そうですね、
じゃあすごく幅広いというかいろんな病気があるんじゃないですか先生。
そうですね、もちろん肺の中には、うん、まあ、肺がんという病気もありますし、
はい、
若い子がよくかかるような、気胸という病気もあります、
はい、
それ以外にも胸の壁ですね、
胸の壁、
胸壁と呼ばれるところにできた腫瘍も扱いますし、
はい、
専門用語になるのですけども、
はい、
重核といって胸の真ん中のところにある、
はい、
そこのところにできる病気も我々が担当する領域になります。
じゃあなんか胸と言ったら喉とつながってるイメージがあるんですけども、喉はまた別になるんですか。はい、
そうですね、喉の方になってくると、
はい、
これまた耳鼻科の先生が担当される領域にもなりますし、
なんか体っていろいろなんですね。
そうですね、
部分部分でそれぞれにたくさんのことが、
はい、もう担当がもうたくさんこう増えていってしまいまして、はい、
今先生がおっしゃったその若い子に多い気胸というところなんですけれども、
はい、
気胸というのはやっぱり今若い人が多いですか。
そうですね、この気胸というのがですね、
はい、
なぜかこう流行る病ではないんですけれども、
はい、
一度続くとですね、病院の方から見てくるとたくさんこう数が、
同じ時期に、
そうなんです、
同じ時期にたくさんの人が気胸になっていく。
そうなんですね、
でも流行りの病気ではないのに。
そうなんです、
何なんでしょうかね、その引き寄せのような。
そうですね、これはまず気胸という病気がですね、
はい、
肺に穴が開いてですね、
はい、
肺がしぼんでしまう病気になということになります、
はいはい、
でまだなぜ出てくるかというのまでは分かっていないんですけども、うん、ストレスが原因であったり、
うん、
あと台風などの気圧の変化によるものではないかというのが、
はい、だからその気圧の変化で同じ時期にドカッとたくさん。
そうですね、あとは受験の前後で皆さんこう緊張されて気胸になって、
ストレスの時期、
はい、来るということが多いですね。
あ、それで若い人たちがストレスで来る時期がお受験の冬の時期になったりとか。
その通りです。
あ、そういう限界があるんですね。でもそれももう絶対というわけではなく、はい、もしかしたらそうなのかなぐらいな感じですかね。
そうですね、もうあくまでもこういうような数が多いなというのがこう印象で、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、なるほど、
本当のところはまだ分かっていません。
あ、なるほど、うん、その気胸は何か予防することとかはできるんですか、日頃の生活の中で。
そうですね、予防というものはまあ基本的にはないのですけども、まあ、よく言っているのはスキューバダイビングなどの、
はい、
海に潜ったり上がったり、うん、まあ、要は気圧の差が激しくなるようなスポーツは控えていただくとか、
うん
うん、そういったのはありますけれども、
はい
はい、本当に何が原因でなっているかは分かりませんので、予防法というのはありません。
なん かその今おっしゃったようにストレスで肺に穴が開くっていうのはやっぱり胃に穴が開くっていうのもよく聞くじゃないですか。
そうですね。
それと同じで胃に来るか肺に来るかみたいなそんな感じなんでしょうかね。
いやそこのところはですね、うんうんうん、胃の方はストレスでやはり胃酸の分泌が多くなったりとか、はいはいはい、そういう基準ができているんですけども、うん、肺の方は全くそれ分かっておりません。
不思議な病気というか本当になんかこうあれですね、どうすることもできないというか。
その通りです、
ねえ予防もどうしてあげて言ってあげたらいいのかっていう感じの病気なんですね、
う
ん、
そうですね。で
誰でもなり得るということですね。逆に言うと
そうです。誰でも、うんなる可能性はあるのですけども、はい、なりやすい人としてはやはり、はい身長の高い、痩せた男性の方、はい、まあ、いわゆるイケメンに分類されるような方が
なりやすい病気ですね。それはその確率もストレスとか気圧とかの確率と同じような感覚での見解ですか。
そうですね。これはもうあくまでもこういった人がなりやすいという統計になりますので。
そういう背が高くて細い体質の人になりやすいという。
そうです。そういう方がですね、うん、肺に、そういうブラと言われる非常に肺の弱いところがたくさんできやすい、こういうところまでは分かっていますので、
はい、それはなんかその肺を強くできるようなことはないんですか。
そういう肺をトレーニングできることがあればいいんですけども、残念ながらまだありませんね。
あ、そうなんですね、うん、そしてその気胸とかもちろん肺がんもなんですけれども、なんていうのかな、症状というか、
はい、
ちょっと もちろん早くに、少しでも早くに気づく方がいいじゃないですか、
はい、
何かこう少しでもこんな症状が出たら急いで病院に行ってねみたいなのってありますか、初期の段階で。
はい、そのありがとうございます。そのような、はい、一応ですね、肺がんとか、まあ、気胸とかいうお話、どんな症状がっていうのがあるんですけども、基本的にですね、やはり苦しくなるとかそういったのは気胸では起こるんですけども、肺がんで苦しくなるといったらかなり進行してしまっている状況なんですね。
あ、そうなんですね、はい、じゃあその苦しみ方もやっぱり肺がんは違うんですね。
あ、もう肺がんの苦しみ方というと、
はい、
まずがんがどこにできるかっていうのもまああるんですけども、うんうんうん、
はい、
主に痛みとかですね、うん、そういったような、症状が出る場合は肺がんが転移した先で、うん、痛みを引き起こすとか、そういった類のものが多くあります。
そうなんです。なんか肺がんというと苦しいっていうイメージがあります。ちょっと少し前なんですけど、身近な人が肺がんで亡くなったことがあるんですけれども、ものすごく苦しくて苦しくて亡くなっていったっていうイメージがあるんですね、
うん、
やっぱりそれは今でもそうなんですか。
はい、肺がんのですね、おそらく、まあ、最後の方、まあ、末期の方の、状況だとは思うんですけども、はい、まず、呼吸をする面積ですね、
はい、
肺のきちんと呼吸に関与できる部分が肺がんによってどんどんどんどんこう壊されていって、
うん、
最終的に息ができなくなったりですね、うん、そういうようなことは今でもやっぱりあります。
先生は外科医としてその肺がんを見つけたら、
はい、
やっぱりいかなることでもできるだけ取り除く方を選択してということ、まあ、それぞれの患者さんにもよるとは思うんですけれども。
そうですね、まあ、僕ら呼吸器外科が、きちんとその肺がんの患者さんにですね、手術で貢献できる、でなおかつその手術をすることによって患者さんに得られるメリットが非常に大きいと判断した場合は、はい、我々も全力を尽くします。たとえどんなに難しい手術でもこれは、そこから逃げてはいけません。
はあ、うん、そうなんですね。
ただし手術をすることによってですね、病気自体を進めてしまったり、何か大きな合併症が起きて手術することがやはり患者さんにとってデメリットの方が大きいと判断した場合は、我々は手術を取ることはありません。
なるほど。じゃあやっぱりその患者さん自身にとって一番いい、うん、ベストな状態は何かということを常に見極めて診断して、
はい、
うん、どのように治療していくかっていうのを日々決めていかなきゃいけないっていうところですね。
その通りです。
大変な、もう診断とお仕事ですね。
いえいえ、
ね、
まあ、そういうのをですね、テーラーメイド治療といいまして、 確率的にこうやるというのではなくって、患者さん患者さんに合わせていろんな治療法を組み立てていく、
はい、
そういうような考え方に今基づいて治療を行っています。
なるほど、わかりました。なんかたくさん気胸と肺がんについてお話をお伺いしました。それぞれの患者さんに合わせたベストな診断そして治療を考えているよという熱いお話を聞かせていただきました。明和病院呼吸器外科部長奥田雅也先生にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。